自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はパーマカルチャーオンラインスクールのスクール生でありおつくろいリメイク YouTuber の弥生さんにお越しいただきました。弥生さん、どうぞよろしくお願いいたします。
弥生です、よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
パチパチパチパチ。
はい、ということで弥生さんゲストにお越しいただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
まあ、いつもねお越しいただいてと言いながら僕がね、乗り込んで
心得
ありがとうございます。今日は、イキさんとはリモートで、僕が大分県臼杵市っていうところなんですよね。
はい、
臼杵、はい、うん、って書いて、うん、あの餅つきの臼杵って書いて臼杵市って読む。僕もね、あの初めて知ったというか初めて来たんですけど、
はい、
はい、弥生さんの地元に来て収録させていただいております。
はい、
はい、で、弥生さんがどんな方かということでちょっと、紹介させていただきますと、まあ、やっぱりメルマガ登録から、ね、うん、あの出会いなんですけれども、初めて登録して返信、メールの返信をいただいたんですよね。それが2022年の4月でした。
すごい、全部残ってるんです
ね。そうですね。はい、で、まあね、当時はなんかね、あの一言で言うと生き方に迷ってます的な、うん、で、なんか能的暮らしとかね、あの循環の中で暮らしたいんだけどどうしたらいいかなっていうようなあのことをおっしゃってたんですよね。
はい、
で、そうなんですねって感じで、まあいろいろこうやり取りしていってスクールに入っていただいて、でさらにやり取りするようになっていったんですけど、インスタもやられていて、うん、インスタ見たらね、なんかね、めっちゃ田舎暮らししてるし、あの山の中ですごい、これ誰がどう見てもこれパーマカルチャーの暮らししてますよねっていう話になって、家はね、薪ストーブもあって露天風呂まであるんですよね、自作のね、ちょっと後で。で、しかもですね、あの、もう言っちゃいますけど、当時登録者数10万人の YouTuber。
当時
からね、うん、だからね、なんかこれ何を悩んでるんですかみたいな話をしてたんですよね。はい、もうできてることだらけじゃないですかっていう、うん、で、まあ、あのスクールで半年間のワークをやっていただいて、まあ、もともといろんなことができていた方ではあったんですけど、あのご本人的にはより柔軟になられて、こうより楽しんで生きられるようになりましたよみたいな感じだったと思います。
はい、うん、その通りです。はい、
で、まあ、その後合宿とかね、あのスクールの種の交換会にも毎年参加いただいたりで、でですね、この度ですね、 YouTuber も当時の10万人から倍の20万人に2年ちょっとでそれぐらいになって、出版もされたということで、これはもうポッドキャストにご出演いただくしかないじゃないかということで、はい、お呼びさせてもらいました。
い
つもなんか紹介が長くなっちゃうんですけど、はい。弥生さんです。
はい。
お願いします。
お願いします。ありがとうございます。
もう、なんか、凄さがね、伝わってきますね。
わー
って感じですね。
そうなんですよ。
では、弥生さんのことをいろいろとお伺いしていきたいと思うんですけれども、弥生さんはご自身の YouTube チャンネルの登録者数が、現在20万人という、
はい、
もう巷で話題のおつくろいリメイク YouTuber でいらっしゃいますが、あの小さい頃から作ることが好きだったんでしょうか。
そうですね、あの手芸に限らず折り紙でも工作でも何でも好きでした。
あ、じゃあいろんなものをもう小さい時から作ってこられたんですね。
なんかこう欲しい、これ欲しいじゃなくて、付録とかも親は私に作ってやろうとするんですけど、欲しいんだろう、でも私はもうできたものはあんま興味なくて、 なのに親が勝手に作っちゃうから、もう、あーって。前からそんな気持ち覚えてます。
じゃあもう何でもちょっと作ってみたいなっていう。
好奇心。
ああ、常にある感じですか。
多分、もう気が多すぎて今も。はい。
気が多い。
気が多い。
本当に。
で、今、お繕いリメイク YouTuber ということですので、特にその洋服をリメイクするのがお好きなんでしょうか？
うん、リメイクするのが好きって、そうですね、服とか私買わないんですよ。で、いつも姉のお下がりとか、人からもらったり、あとまあ、どうしてもあの時は古着屋さん。
うん、
でもそうするとなんかちょっと着にくかったりサイズ合わなかったり、ここがもうちょっとこうだったら自分に合うのにとか、やっぱりぴったりじゃないじゃないですか。
はい、
そうすると、はい、あ、ここ直そうとかっていう、なんとか着られるようにしたいっていう、ただのものを生かしてっていうだけなんです。だから何にも着たい服がなければ多分やらない。
ああ、そうなんですね。
常に作ってたいっていうのはちょっと違うと思う。なんかもったいないからやる、生かしたいっていうのが強いかな。
ああ、好きというよりは、こう気になるというか。
そうですね。なんかもったいないっていうのがすごく大きい気がします。
なんか本の中に、
はい。
大量の古着をもらったから。
母が、もうなんかね、今86か7なんですけど、もう30代からの服がバサッてこう家に来たんですよ。もう家をなしにするので、
うんうん、
で、ある程度処分したけどまだ捨てられないのがもう山のように部屋を占めるぐらい来て、でまあ母に相談しながら、うん、でも捨てるのもったいなくて、昔のものはすごく素材がいいので、それもすごいきっかけでした。
あ、そうだったんですね。
あ、なんとかこれ生かさなきゃっていうんで、うんうん、はい、
確かに、確かにそんなに大量に来たら、生かさないとって思いますね。
生かすために作るみたいな。
そうです、そうです。だから何にもないところで、なんか作ってよって言われても、作品出してとか言われても、っていう感じ。
そうなんですね。
もう本当まさしく、お繕いですね。
そうですね。はい。
でも YouTube でいろんなね、作品を出されてますけど、あれもなんかそういう経緯で。
もうほとんどそうです。なんか息子のなんとかお下がり着て、うん、でも息子はもう着なく、お上がりっていうんですか、息子がもう飽きたからって来るけど、息子大きいんですよ。だから、うん、あ、じゃあこれを私が着れるようにするには、ズボンをここを狭くしたら着れるな、じゃあこれ困ってる人は私だけじゃなくているかもと思って出したら、やっぱり、うん、そういうのは結構見ていただけるんですよ。でも自分が、あ、なんか最近動画出してないからなんか考えて作んなきゃと思って頑張ると、なんか無理無理感があって、あんまり見られない、必要からこう来るやつが、はい、皆さん、はいはい、見てくださる。
あ、そっかそっか、 YouTube やってるから二通りのなんか作品がある。あ、だから、自分がやりたくてやるやつと、そろそろ動画出さなきゃっていう。
あ、ネタがないけど頑張んなきゃって探して考えてって、はいはい、無理やりやるのはやっぱりちょっと違う。
伸びない。
伸びない。
ああ、やっぱりそうなんですね。伝わるんですね。
悩んでることきっとみんな一緒なんです
ね。そっかそっかそっか、うんうん。自分がやりたくて、やりたくてっていうか、自分がやらなきゃいけないと思ってやってるやつが、視聴者にも響くってことなんですね。
はい、だけどお繕いってこう生かせる喜びがあるので、なんかね、ウキウキしてきますよね。ああ、こういう風にできたっていう、うんうん、
本当に、
うんうん、
型紙買ってきて、布買ってきて、もちろんきっちり作れるっていうのも嬉しいと思うんですけど、それよりもこれなんとかならないかなって言って考えて考えて、多少おかしくなったとしても多分作れ上げたものの方が、うん、私も嬉しいし、多分やった方皆さん、
うん、
自分才能ある、なんか私すごい、うん、満足感大きいと思います。
そうですね。あとより愛着が湧きますね。
うん、
愛着は湧きそうですよね。
あとなんかやっぱ今の時代性もあるかもしれないですけど、うん、みんな捨てたくないんですよね。
うん、
茶ってすごい買うから、なんかみんな浪費してなんか使い捨て文化だねって言うけど、でも本当は捨てたくないけど、買ったけど似合わなかったとかで、うん。で、手放し時にもしかしてなんかちょっとこうやってやったら良くなるよっていうのをちょっと簡単なことでお知らせして、それができるとすごいコメント欄で、ああ、なんか生まれ生き返りましたとか、すごく喜びの言葉をいただくので、みんな捨てたくないんだなって思います。
確かに確かに、やっぱり洋服、あの、ヨレヨレになっても何か使えたらいいなって思いながら、でもなんかそのお繕いとか手直しの技術が自分にはないから、もう捨てるしかないって思って捨てちゃったりとかあるので。
捨てるの罪悪感ありますもんね。
あります
ね。ありますね。
それは嫌ですよね、やっぱり、そっか。あ、だから捨てたくない人のニーズがある感じなんですかね、
まあ、あと今ね、物価高で何でも高いから、前よりそういう声聞きますね。もう高いから、直してでも着たいとか、あとやっぱり年取って太っちゃったから買えなくなったのを直せる方法を出すと、すごいやっぱり反響があります。
いや、それすごい気になりますよね。
うん、私ガリガリなんで逆にあんまりないんですよ。逆に私は大きいのを小さくしたいんですけど、全然大きいの小さくより小さいのを大きくする方がすごい需要があります。
いや、本当ですよね。っていうかできるんだって思いますよね。
ね、なんか大きいのを小さくするならなんとなくイメージ湧きますけど、小さいのを大きくってどうやるのかなって感じはしますね。
面白いですね。
コメントとか、他にコメントとかどんなの入るんですか？
あの、私本当にあの一番よく見られるのが、もうボタンの付け方とか、ちょっとした破れの繕いとかはやっぱり本当にたくさん見ていただいてるんですね。で、もう本当にね、あの、男やもめですとか、あの、出張中のホテルで繕いましたとか、本当にできない方、とかね、男の子が、高校生ぐらいの男の子が初めて自分で、なんかお母さんに頼まずにやりましたとか、そういうの私もなんか泣きちゃめちゃ嬉しい。あ、なんか役に立ってよかったっていう、なんか上手い方が見る YouTube ってまた別でいいと思う。私そんなあのプロじゃないし、専門のことも習ってないので、その上手い方がさらに素晴らしい服を作るっていうのはできないんですね。でも、その人その人なり、私なら私が伝えられることっていうのは、簡単なことをより噛み砕いて分かってもらえるように多分できたらいいなと思って、はい。で、それで響いてもらえると、すごく、ちょっといいですかね。一番最初に、最初の頃に、簡単ですって動画出したんですよ。
はい。
そしたら、クレームっぽく、簡単簡単って簡単じゃねえじゃねえかみたいな、クレームが来て、ガーンってくるんですけど、でも、本当だなって、ミシンとか持ってないとか、男の人で針の、糸の通し方もわからないような人に、簡単簡単って、あ、そうだって思って、それがきっかけでした。もっとわかりやすく使用しようと思って。
すごい、ちゃんとコメントに真摯に向き合ってた
ん
ですね。
だからあの、クレームに近いコメントもすごいありがたいなって、まあ変なのもありますけど、でもありがたいなと思います。
すごい。
いや、直接的なメールって本当、すごい胸に響きますよね。
ぱっときますよね。
はい、おかげです。
すごい。
では、弥生さんが、どうしてパーマカルチャーに興味を持たれたのかっていうところをお聞きしてよろしいですか？
もともとなんか、だからさっきも申し上げたんですけど、あの、手芸が好きっていうよりも、もう、物を作って、こう、あるものみんな買いたいじゃなくて、これどういう風に作ったらこれができるんだろうっていうのがあって、で、小さい頃の大草原の小さな家がすごい好きで、ずっとテレビも見て本も読んで、もう、こう、全部、まあ自給自足に憧れてたんですよね。でも自分はもうそうじゃない。まあ、三つくりさんに会ってからはやってるじゃないですかって言われるんだけど、自分はこんなんじゃない。自給自足じゃない。パーマカルチャーはこんなんじゃないっていうすごい思い込みがあって。で、ちょっとコロナの頃だったと思うんですけど、やっぱりなんかちょっといろいろ思うところがあって、なんかこう原点に帰りたいじゃないですけど、生き方をもう一回 YouTube も10万人になったけど、なんか私これでいいのかなとかいろいろ思って、でなんかパーマカルチャー、そういえば、頭に出てきて、パーマカルチャーって言葉をずっと検索してたんですよ。で、三栗さんのブログに出会って、出たみたいな感じです。
でもすでに三栗さんから見たら、パーマカルチャーやってますよっていう状態だったんですね。
本当にね、なんか、何を悩んでるのかよくできてるんです。完全にできてる。はい。
だけど弥生さんの中ではきっともっとこう、パーマカルチャーとはっていう、なんかこう大きなものがあったんです。
なんか素晴らしき本とか、やっぱり美しくすごいの写ってるじゃないですか、本とか見ると。なんかこれがパーマカルチャーで、私はこれをしたいってなったら0か100で、私はそれできてない。じゃあ、こんな生き方じゃなくて、もっと、なんか探さなきゃいけないんじゃないかみたいな、決めつけがあったと思います。頭固くて。
そういう方多いですよね、三栗さん。
なんか、パーマカルチャーの本って、まあ、あんまり多くなくて、パーマカルチャーって検索して出てくる、もう、本は、ザ・パーマカルチャーなんですよね。なんかね、本当もう理想が書いてあって、これは厳しいなっていうね。なんか、これはまず山奥に住まなきゃ絶対できないな、みたいなところから、なんか、憧れるけどできないっていうね、印象を持つ人は多いんじゃないかなと、まあ、僕も思いましたし。
そうですよね。じゃあ、三栗さんに出会って、メルマガ登録をされて、で、オンラインスクールに入ろうと、
そこも思われたんですね。
オンラインスクールと、あと、ね、三栗さんは仕事の時給交差もされてますけれど、はい、オンラインスクールの方に入ろうと思ったのはどうしてなんですか？
あ、でも当時時給交、仕事の時給交差やってなかったです
もんね。ああ、そうだったんですね。そういうことか。
でも多分時給、仕事の時給知ってたとしても、なんか自分のしたいことで仕事にはしてたので、それもやっぱりなんか外で働きたくないとか、自分の好きな時間で働きたいと思いから自分が勉強して始めたことなので、
はい、
多分仕事の時給よりももっとパーマカルチャーしたいみたいな思いの方が強かったと思います。
そっかそっか、そういうことでスクールにね、入られて、いろいろね、合宿なども、参加されてるんですよね。
そうそうそう、22年に入っていただいて、その年は、
石川県。
そう、石川県ですね。初めて北海道外でやったんですよね。その時に、合宿に参加していただいたんですけど、合宿はいかがでしたでしょうか？
もうね、なんか、すごく楽しかったんですよね。で、やっぱりこう、三栗さんとだけ、その、お顔を見ていて、で、まあ、チャットっていうんですか、グループみたいなのがあって、いろんな方のあれは聞いてたんだけど、なんかそれぞれ勝手にすごい人を思い浮かべていて、皆さんの写真だけ見てても、実際お会いすると、なんか皆さん、なんか同じっていうか、それぞれの、なんか生き方は全然別で、それぞれのパーマカルチャーというか、こう、ね、やりたい生き方を追求してらして、鍼灸師の方がいらしたり、お医者さんがいらしたり、面白いですよね。なんかいい場所というか時間で、夜ね、ずっと飲んで。
ずっと飲んでましたね。
すごい楽しくて。で、息子もね、うちやっぱりちょっと人生に迷っているというか、まあ、学生でね、まだ決めかけている息子がいて、で、やっぱり参加させていただいていいですかって言ったら、どうぞどうぞ連れていらっしゃいって言っていただいて、はい、だからそういう、なんて言うんですか、一つの生き方だけじゃない、いろんな、こう、面白い生き方があるよっていうのをね、見させていただいて、何かこう、まあ、まだわかんないですけど、こう、腹の中に種がまかれて、なんか残っているんじゃないかなって、いつか目を、なと思いますけど、すごくいい場所、
体験。そっか、そういう刺激も受けますね。確かに。
としてはね、弥生さんの息子さんも一緒に飲み会参加して楽しそうにしてくれてたんで、めっちゃ嬉しかったです。
全然そういう農業も興味ないし、パーマカルチャーもんって感じなんですけど、 一緒に入れていただいて、すごく楽しみだったので、
へ
え。すごいみんなに酒注いでまして、息子さん。
そうですか。
すげえ楽しそうで嬉しかった。
自分もちょっと随分飲んでましたね。ちょっとやばいんじゃないかなって。
あの日ね、めっちゃ飲んでましたよね、みんな。
ああ、そうなんですね。
へえ。あとね、うん、種交換会も結構毎年参加していただいて、はい、
参加することに意義があるでも全然もう本当にいい加減な畑で本当にもうこれはもう三つくりさんのところではもう私は農業のことは口が開けないんですけどひたすらまくでダメでも土がね良くなっていくというこうポジティブな思想で、はい、ちょっとずつちょっとずつ毎年父たるあの歩みですけど、
はい、
はい
ね、今年もね、2025年も参加してもらったので、
はい、
多分3回目ですかね。うん、弥生さんといえば、僕はヘチマの弥生さんで。
そうなんですね。あ、そうなんですね。
もうヘチマ大好きで。
だからね、ここのポッドキャストでヘチマの話してますけど、あれ、種、弥生さんからの種なんです
よ。あ、そうなんですね、
うん、なんだろう、なんか楽しいですよね、ヘ
チマって。楽しいですね。
大きくなって、でそれがあのスカスカに繊維が残って、うん、あれがだってあんなスポンジになって、
うん、
ね、自然にいいものでこんなものができるっていう、
あ、羨ましい。
そうだ、ヘチマできなかったですよね。
ヘチマできなかったんですよ。私去年やったんですけどね。
私もなんかね、そんなに上手にできなくて、小学校とかすごいブラブラブラ下がってるのに、
はい、
うちも一本から一つとか二つしかならなくて、うん、今年はもうちょっと頑張ろう。は
い、
ゆきさんですよね、畑始められたんです、ね、
あ、いやいや、もう全然畑じゃないです、プランターです。
ベランダのプランターで、
はいはい、
すごいですね、
あ、そうなんですね、楽しんでらっしゃいますね。
他のスクール生から種が届くのってどうですか？
もうすっごいテンション上がります、
ね、
種ってなんか希望が詰まってますよね、
はいはい、
種そのものがやっぱり子供赤ちゃんと一緒で、うん、どうなるんだろうっていう未来が詰まっていて、それもましてやこう日本中からその人のところで育ってそれがまた受け継がれてくるっていうのは本当にワクワクしますね。
今年ね、過去最大で、ちょうどね、春分の日にいつも種交換会してるので16人参加してくれて28種類の種が集まったんですよ。
すごかったですね。
一人で複数送ってくださる方がいて、うんうんうん、だから私も楽しみですね。
ねえ、いいですね。つながりも感じますね。
ねえ、
なんか皆さんすごい詳しくね。
ね、うん、そうそう。
うん、なんていうの、歴史、ストーリーを、
そう、種にストーリーを書いて乗っけてくれる。
おお、そうなんですね。
こうやってついてきましたとか。
へえ、
はい。ね。
いいな
あ。ちょっとまた別の話ですけど、弥生さんがこの大分に移られたのが12年前。
13
なのかな、震災後だって、
はい、11年なので、今何年、25年ですか。
25年だから、
うんうん、今年の秋で14年です。
あ、はい、
こちらに。
じゃあ13年前。
そうですね、はい。
大分での暮らしはいかがでしょうか。
最初はね、やっぱり知らないと、まあ姉はいたんですけど知らないところですし、うち夫が北海道なんで、やっぱね、本当に知らないとこで、子供たちもね、やっぱり心もんでどうかなとか、いろいろ不安はあったんですけど、もう今になってみたら、もうみんな大満足で、本当に幸せに、はい。
もともとお姉さんがここにいたから。
そうです、そうです。姉がこちらに嫁いでいて、で、何回か遊びに来て、すごいいいとこだなっていうのがあって、震災の後も
震災を機にこっちに移ってこられ
て、
はい、はい、
来て、
で、そうで、あのね、露天風呂露天風呂なんか負けそうで、あれはどういうことなんでしょうか。
引っ越してきて、5年ぐらい、あ、違う、7、8年は貸家もボロボロの古い家を借りて住んでたんですよ。で、畑は、まあ、土地はそんなに広くなかったんですけど、うん、その時も、まあ、周りに家がないので、ドラム缶風呂を置いて楽しかったんですよ。うん、 でも、夫がやっぱり永住決めた時に家を買おうって言って、まあ、なんかいいなっていうのがあったので、中古の家を買って、たら、すごく広かったんですよね。やっぱ周りにそんな、見られるものがなくて、で、私がまた、ドラム缶風呂を置いてほしいようなつもりで、露天風呂作ってって気楽に言ったら、夫はすごい大きなの作って、穴掘ってコンクリートで。
すごーい。
なんか自分入るとき、その狭いとこで入るのが嫌で、なんかすごい広々とな人も呼んで入りたかったみたいで。
あれは大人数人が一緒に入れるぐらいの。
お湯だ、だから、お湯はだから普通にお水とかで言うと、ね、水代大変なのもったいないので、雨が降るぞって言うと、わーって外なんで掃除して、雨を待って、雨でまあできるだけ増やして雨の水を沸かして入るという。
昨日見てきたんですよ。
はい。
はいはい。
実際お家でお伺いして、すごかったですね。
はぁ。
なんかね、旦那さんもすごいんですよ。DIY が。
本当に大分に来て、そしてその田舎の家を買って、誰か変わったって、夫がもうガラッと変わって、まあ、趣味のスポーツはずっとしてたんですけど、もうそれ以外はゲーム大好きで、家でいつもゲームしてる人だったんですけど、もうそれがもう一切ゲームしなくなって、もう帰ってきたら毎日薪割りが日課で、日はもう一日外に出て庭を、木を切って、薪を取りに行って、なんか、っていうぐらい DIY。
すごい。
環境が本当に変えるなっていうのは。
なので、旦那さんにも初めてお会いしたんですけど、
はい、
なんか、すごいこの DIY の歴史を、すごい嬉しそうに語ってくれて、
もう。もうね、普段初めて、人見知りで初めての人にそんな喋らないんです。もう、びっくりしちゃって、三つくりさん見たら、すいません、いきなり、見てください、見てください、見てくださいって。これでもかったり語りたかったんですね。
あ、そうなんですね。うん、いや、そういう、なんか、気さくな方だと思う。
分かってほしかったんだと。苦労、私とか全然、ありがとうって終わっちゃうので、苦労したんですよっていうのを、三つくりさんに語ってましたね。
でもね、本当にすごいんですよ。だから、雨水がちゃんと自動で、こう、風呂に行く。ようなシステムとかを自作されてて。
すごーい、
だから大分に来て2軒目の家というか、それが買った家で。で、もうね、あの家、もう高級屋敷、お屋敷という表現がいいんじゃないかというぐらい、すごい立派な家でね。
すごく広くて、私関東から来たので、もうやっぱ向こうの家の感覚と全然違うんですよね。で、見て、と思って、まあ、買ったんですけど、その後ご近所挨拶で回ったり、ちょっと上がらせてもらう機会があったりしたら、みんなうちよりずっと広いです。
そう、地方のね、家って広いですよね。
玄関ガラッと開けると、そこが六畳間みたいな、ついたてが置いてあって、なんかもう全然違います。
うん、そうですね、土地がやっぱりありますもんね。
はい、
いやー、いいですね。え、じゃあその、露天風呂がもう湯船っていう形ですか？それとも露天風呂と別にまた？
もともと風呂ありました。
ああ、
自分があって、で露天風呂を作ったんで、
はい、はいはいはい、
この辺に私はバスタオルを巻いてビューって走って露天風呂に行って、また内風呂に入るっていう。
あ、はいはい、あ、最高ですね。
今は脱衣所を作って、こうのれんをかけてって夫に頼んでるんですけど。
なんかね、昨日関係性がだいぶ分かってきたな。弥生さんが、あ、これ欲しいとかって言うと旦那さんが頑張るって。で、その頑張りが弥生さんの想像を超えてるらしい。そんなにやってっていうつもりじゃなかったよみたいな。
でも結構ダメ出しをするので。え、もうちょっとこうならないとか言うと。
うわー、素晴らしい。
なんか仲の良さそうな感じでした。
はい、ありがとうございます。ではでは、弥生さんの話たくさん伺いましたけれども、次回は 人気の YouTube についてまた2024年12月に初めて出版された本のお話を伺っていきますので、弥生さん次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
弥生さんについてはエピソードの概要欄にブログつれづれリメイク日和のリンクと YouTube リンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。弥生さん、三つくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。